はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の乙武です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は雨を告げる漂流団地について話したいと思います。はい、この映画は2022年制作の日本映画で120分です。
うん、
監督が石田博康さんで、はい、脚本が石田さんと森林さ
ん
ですね。うん、で、映画 .com の説明を読むと、ペンゲンハイウェイ、泣きたい私は猫をかぶるを手掛けたスタジオロドリゴによる長編アニメーション第3作、取り壊しの進む団地に入り込み、不思議な現象によって団地ごと海を漂流することになった小学6年生の少年少女たちがひっくり広げるひと夏の別れの旅を描くという話ですね。
うん、はい。
じゃあこの感想を、僕から話したいと思います。
はい。
お願いします
。はい、
まあ、僕は、最初に言うと、映画館では見てなくて、
はい。
これ、ネットフリックスで同時に、劇場公開と同時に配信になっていて、
そうですね。
僕はネットフリックスで家で見たっていう感じです。うん、はい、で、それもあったと思うんですけど、僕は、うん、まあかなという。
うん。
まあ、怒るほどのものでもないし、
うん、
でも別に、すごい良いなとはもう、あんま思わなかった。
うん。
で、このスタジオの過去作のペンギンハイウェイは一応見てるんですけど、まあそれも劇場ではなくて、うん、ネットフリックスかな、なんかまあ配信で見たんですけど。
ああ、そうです。
はい。
う
んうん、昔、
うん。
で、これ話すことになってもう一回見直しとこうと思って、
お
まあ、最近見たんですけど、
うん、
やっぱペンギンハイウェイはまあ面白いなっていう。
うん、
まあ同じ少年少女の夏休みの話ではあるんですけどね。
うん、
でも、なんか、普通に終わっていくな、みたいな。
あ、今回。
ペンギン
今回は、ね。
はい、今回は。ペンギン範囲、やっぱ夏休みの、なんか少年少女がこう、冒険を繰り広げる映画って面白いじゃないですか。
うん。
まあ一番よく、パッと思いつくのは僕は、ドラえもんなんですけど。
ああ、まあよくありますね。はい。
はい。のね、なんか、劇場版の、長編ドラえもんは、だいたい夏休み、なんか冒険するって感じですけど。
う
ん
う
ん、
ありますね。
うん。あれとかもやっぱ、なんだろう、長い夏休みを経て、なんか少年がそう成長するみたいな。
うん、
まあドラえもん、のび太くんは別に成長しないですけど。
うん、まあ、
そこが、
まあそう、うん。なんか、なんだろう、普段と、なんか違う人間に、
うん。
なってるっていう感じはしますけどね。そもそも。
はい、まあ、映画でよくある行って帰ってくる話として、
うん、
まあ、いいなとは思うんですけど。
はい。
で、ペンギン俳優は、そこがすごく、うまく描かれてて、
うん、
まあ、お姉さんの、名前忘れましたけど、
はい、
歯科で働いてる、
うん、まあ、お姉さんだったと思いますよ、多分。名前出てこないんじゃないですかね。
あ、そうですか。
うん。
青井優が声優やってる。
そうそうそう。はい。
まあ、あのお姉さんと一緒に、こう、交流することで、
うん、
少年がこう、
はい、
大人にはではならないけど、まあ、成長していけたなっていうところがすごく分かって、話で、
はい、
その内容もちょっと想像できないような展開というか、
うんうん、
そのよくわかんない現象が起きるみたいなのも面白かったですし、
うん、
絵もなんか話の内容とすごい合ってるなって気がしたんですね。
うんうんうん、
で一方今回は、まあ、これだタイトルが漂流団地っていうぐらいだから、まあ、
はい、
梅津さんの漂流教室から来てると思うんですけど、
うん、
やっぱああいう風な驚しい絵の方が、なんか合ってたのかなっていう気がして、テイストと話が合ってないというか。
うんうん、まあ、それも見てみたいですけどね。
はい。なんか、変な妖精じゃないけど、ああいうのも出てくるじゃないですか。お化けじゃないけど。
ああ、だから、建物の化身みたいな、はい、擬人化したものですよね。
はい、うんうん、日本ならではというか、八百万の神的な。
ですかね、やっぱり。うんうん、
千と千尋のあの川の神が出てくるみたいな感じで。
あ、確かに確かに。それは近いですね。うんうん、
はい。で、そうそう、あれとか、なんかお化けがいるみたいな感じのシーンもあったから、
うんうん、
むしろ梅津さんでやってほしいなって僕は思ったんですけど、はい。で、ペンギンハイウェイと違うのはやっぱ、絵代わりがあんましないなって、まあ、当たり前なんですけど。
そう
です
よね。だから場所が、ね、ずっと海。そうそう、うん。それは難しいとこなんですけどね。仕方ないですけど、
うん、
ずっと団地の中ですもんね。
はい、
うん。
もうちょっとなんか遭遇することあってもよかったのかなとか。
うん、まあ、そうですよね。その、途中で遊園地が出てくるわけじゃないですか。
はい。
あそこはちょっとやっぱり、ちょっと変わるじゃないですか。ちょっと何かが起こった感じがするじゃないですか。はい、
そう。
あれがあるんだったらもっと、いろんなものが出てきてもよかったかもしれないですね。
はい。
うん。
だってゲームと思って考えると、
うん、
ずっと団地の中のゲームってすごいつまんないと思うんですよ。
うん。
なんか、ワールドが広がる、
うん、
のがやっぱゲームの楽しさ
だと思うんですか。そうです
ね。うん。そこでなんか自分、今まで知らないような発見があったりとか、
うんうん、
展開があったりするところにゲーム的な面白さがあると思うんですけど、うんうんうん、まあ映画もそうだと思うんで、
うん、
まあ二個ぐらい出てきましたけど、あの、プールと、
うん、プールと、
プール、デパートと、
デパートと、遊園地。
遊園地か。うんうん、まあ、遊園地は最後ちょっと、あの、違う意味で出てきてるから、
うん、
基本的にその冒険的な部分で二つしか出てきてなくて、
うん、
で、出てきたことで、あんまなんかその、状況の解明にもなってないんですよね。
うん、まあ、食料取りに行ったぐらいの。
はい。
うん。
何かを発見した、確かにあの、私ここに6年前に来てどうのこうのみたいな話をデパートで思い出してばあったんですけど、僕はもっとなんかそれを何個かすることによって自分たちがどこに向かおうとしてるのかを自分たちで明らかにするっていうところはあった方が良かったんじゃないかなと思って、
うんうんうん、謎解きですよね。
はい、
うんうんうん、
その部分がほぼなくて、
うん、
ただ連れ去られていくだけっていうのがあんま面白くなかったなっていう、
うん、
で、おとけさんちょっと見たかわかんないですけど、なんか、はい、ガガーリンっていうフランスの映画あったじゃないですか、最近。
宇宙飛行士の。
はい。のタイトルの団地があるんですけど。うん、
ああ、それは見逃してますね。
うん、はい。まあ、それもなんかちょっと似たような話で。
ああ、そういうことなんですね。はあはあ、
はい。ガガーリンっていう団地を取り壊すときになんか、立てこもるわけじゃないけど、
うん、
まあ、そこにいるみたいな。なんかちょっとそれを思い出してたんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、はい。で、そうだな。あとは、なんか、最後その、墓場みたいなところに、まあ、
うんうんうん、
着くわけじゃないですか。
うんうん、
で、着く前に、あの、ノッポンが、力を発揮して、
うん、
なんか助かるわけ、あそこにまあ到達するわけじゃないですか。
うん、
それ、できるんだったらやれよって。
うん、最初からね。
最初からあれやっとけばもう話済んでたんじゃないかって思ったし、うんうん、まあなんか僕もどこに向かってるかわかんないんだよみたいな話をしてましたけど、
うんうん、
でもいざとなったらその力出るんだったら何なんだろうなって思ったりとか、
うんうんうん、
設定がよくわかんないし、
うん、
結局なんか、ご都合主義というか、
うん、
なんか、最後も、君たちの力で帰れるよ、みたいな、あの、あいつがなんか、なんか変な振りかけみたいな。
なんか光がね。うん、
それやる、できてるんだったらやれよと思ったし、
うん
うん、そこがもう、全然面白くないですね。
そうですね。
そこはなんか必要だろうと思ったんですよね。
その、不思議な力が、出てきすぎですよね。
はい、
説明もなく。
なく、
うん。
だから、うん、面白くなかった。
そこ。わかります。
で、テーマ性も、その、なんていうか、ノスタルジーなのかもしれないですけど、
うん、
そんななんか、僕がテーマになるようなことなのかなっていうところもちょっと若干あって、
ほうほうほう。
いや、確かに古い建物を壊すっていうのは、
うん、
そこに住んでる人たちの、こともあるんですけど、
うんうん、
でも老朽化してるから危ないっていう面はやっぱりすごいあるわけじゃないですか。
うん
う
ん、
例えばその自然破壊するようなことがあって、
はい、
それに反対することもテーマ性に含まれてるんだったら、わからなくはないんですけど、今回のその墓場というか、それ大事にしなさいみたいな。
なるほど、
うんうん。まあドラえもんとかでもよくあるような話ですけど、うんうんまあ、ありきたりっちゃありきたりだけど、
うん、
それはちょっとわかるんですけど、今回は別にそういうところも特になくて。
うん、そうですね。うん
ただ、主人公たちのノスタルジーだけが終始していくから、
うんうん、
別にあんま共感できないというか、
うん、
あの家自身がそのおじいちゃんとの思い出になってるのかもしれないけど、
うん、
そこまでこだわる必要あんのかなっていうのがすごいあって、
うんうん、あの、女の子ですよね、夏目、ね。
夏目の、はい。
うんうん、
そこの行動も、うんっていうところはあるんですよね。
うんうん、
なんか僕が納得できるほどそこに固執する理由は見当たらなかった。おじいちゃんとの思いってもちろん大事だと思うし、そこにこだわることはすごいわかるんですけど、
うんうん、
場所は関係ないじゃんって思う。
うんうんうん、なるほど、うん。
なので、はい。そこにも理由が必要だったんじゃないかなっていう、もっと。
うん、
だってもう引っ越してるし、
うん、
自分たちがまだ住んでたり、
うんうんうん
それが取り壊されそうになってるとかだったらまだわかるんですけどね。
うん。強制的に出て行かされるとかね。はい。うん、そうですね。確かにね。
もう、引っ越した後だからなと思って。で、やっぱ、住んでる人の健康とかも大事だから、取り壊すのは仕方ない部分もあるし。
うん。
うん。なので、まあ、僕はネットフリックスで見たので、
うん。
まあ、こんな感じかなぐらいに、思いました。
はい。
はい。じゃあ、おときさんお願いします。
はい。僕は映画館で、
はい。
公開2日目か3日目ぐらいで、
気合入ってますね。
気合入ってますね。見ました。
うん。
というのも、これはケンさんが、期待作のね、
うん、
時に、この間出ていただいた時に話してましたけど、まあ、
うん、
ケンさんもペンギンハイウェイはすごい大好きで、
うん、
で僕もすごい好きな作品なんですよね。
うん。
で、僕は、原作も読んでるんです。森見富彦さんかな、
うん、
のペンギンハイウェイも、まあ、読んでるっていうか、まあ、いつものあれですね、オーディブルなんですけど、はい、まあ、それもすごく面白かったですし、
はい。
はい。で、映画もさっき好きなんですけど、
うん、
はい。で、まあ、今回の雨を告げる漂流団地もとても期待はしてましたけど、
はい。
映画館で気合を入れて見に行きましたけど、まあまあっていう感じでしたね。
うん。
うん。だから期待を上回っては来なかったなっていう感じですね。
うん。
で、アニメーションの出来とかはすごいまあ、期待していた通りというか、よくできてると思います。
うん。
うん、なんですけど、やっぱりストーリーがいまいちだなっていうふうに思いましたね。
うん、うん。
で、まあさっきも原作のお話しましたけど、やっぱり、ペンギンハイウェイと大きく違うのは、これ原作があるかないかなんですよね。
うん。
今回の雨を告げる漂流団地は、まあ、監督が、
うん、西田さん。
まあ、監督ともう一人、森林さんという方、二人で脚本を書いてるってことなんで、はい、オリジナルはオリジナルってことですよね。はい、
うん。
だから、やっぱり、その原作の力っていうのはやっぱり大きかったのかなっていうのはちょっと思ってしまいますね。
うん。
前作のペンギンハイウェイは。うん。で、まあ、森見さんの作品で言うと、まあ、もうちょっとしたら公開します。4畳半タイムマシンブルースっていうのがありますけども。
はい。
まあ、これも、まだ公開はしてませんけど、配信もあるんですかね。
もう配信してますよね。
配信もありますかね。だからあれも、はい、全く同じ内容なのか、ちょっと僕は確認してないんですけど、まあ、配信でも見ると思いますし、はい、劇場でも見ると思いますし。
はい。
あと、実はもう、原作はもう聞き終わりました。
ああ。
まあ、これもオーディブルで聞いたんですけど、とても面白かったですね。
うん。
うん。なんか、これもすごく期待してますけども。
うん。
で、まあ、話を戻しますけど、雨を告げる漂流団地の、まあ、まず良かった点からいきたいと思うんですけど。
はい。
まあ、テーマみたいなね、まあ、いわゆる場所とか、
うん、
物とかに対する、まあ、思い出だったけどね。
うん。
で、まあ、それをちょっと今回擬人化したっていうところがあったと思うんですけど、
はい。
まあ、そういうのは、まあ、わかるし、まあ、まあ、ちょっと変わったテーマなのかなっていうふうに思いましたけど、まあ、でも、よくあるといえばよくあるかな。うん、まあ、擬人化したところは、ちょっと面白いところかなっていう感じにはなりましたし、
うん。
まあ、すごく、センチメンタルな気分にはなりましたね、僕も見ていて。
うん。
うん、だから、そういう意味で、泣かせるシーンっていうのはすごく多かったと思いますし、
うん、
僕も、何回か泣きましたね。
うん。
今回、まあ、結構早い時期に見に行った、日曜日に見に行ったんだったと思いますけど、
はい。
まあ、ほぼ満席な感じで、
うん。
ちょっと、隣に人が座って映画を見るのって最近あんまりなかったんですけど、
うん。
久しぶりに隣に人が座ってましたけど、うん、ちょっと気にはなりましたけど、まあ、泣きましたね。
うん。
特に、コウスケが、まあ、結構終盤の方かな、夏目に、まあ、一緒に、お前と一緒にいたいんだよ、みたいな風にね、叫ぶシーンね。その、のっぽくんとかより、誰よりも俺の方が一緒にいたいと思ってるんだ、みたいなことを、告白するというか、叫ぶシーンがありますけど、
うん、
まあ、あそこが一番グッと来たのは来ましたね。
うん、
まあ、そう、まあ、感動ポイントではあると思いますけどね。はい。まあ、良かったってそんなところで、
うん。
あともう気になった点になるんですけど、
はい。
はい。一つはやっぱりキャラクターがすごい気になりましたね。
おう。
一人一人が。 まあ、とにかくですね、めんどくさいキャラクターが多いんですよね。
うん、まあ、そうですね。うん、
イライラするんですよね。
ああ、まあ、わかりますけどね、あの状況に追いかれると。
うん。
子供だし。
そうですね。でも、やっぱり、まあ、ペンギンハイウェイではそんなことは全然なかったんで、っていうかまあ、
うん、まあ、そういう
話ではないんですけどね。
はい。
だけど、なんか、その、子供同士でのやりとりは結構あるわけじゃないですか、ペンギンハイウェイでも。
うん。
だけど、みんないい人な、いい子なわけじゃないところはやっぱり同じだと思うんですけど、だけどそんなにイライラするみたいなことはなかったので、
うん、
まあ基本青山くんっていうことはすごいいい子っていうかね、頭がいい子なんですけど、うん、でも似たようなキャラクターは出てたといえば出てたと思うんですよ。ペンギンハイウェイでも、この作品と似ているところはあったと思うんですけど、
うん、
でもイライラはそんなしなかったかなっていうところはあって、で例えば夏目ですよね。
うん、
とにかくこの子はなんかね、物事を悪い方に捉えるっていうところがあるんですよね、ちょっと。
うん、
で、なんか、なんだけど、普段はなんか明るいみたいなところがあって、
うん、
ネクラなんだか、ネアカなんだかよくわからないっていうね。
うん、あと、まうん、でも結構リアルかなと思って
ますけどね。
あ、なるほどね、うん。あの年頃の女の子。
なるほどね。
うん、わかんないですけど。
で、なんか、こう、だだをこねるじゃないですけど、なんか、私は帰らないみたいなね。のっぽくんと一緒じゃないと、うん、とかね。まあわかるんですけど、めんどくさいなっていうね。普通に思いましたね。結構そういうシーンが、ちょっと多すぎるかなって思って
たんですね。いや、多いっすよ。いや、それやっぱ、絵代わりがないから。
うん。だから帰る帰らないみたいなやりとりが多すぎるんじゃないかなちょっと思いましたね、うん。似たようなことばっかりやってなっていうふうに思ったのが、まあちょっとめんどくさいなっていうところですね。うん。あと、その、コウスケとの、まあ、関係性ももちろんあるんですけど、その、
うん、
コウスケの、まあ、ちょっと背が低いとか、
はい。
でも年齢はまあ一緒ですよね。ちょっと弟みたいな感じで、こう、捉えてるのかもしれないですけど、はい、なんか、
うん、
彼の頭を触るというか、頭、うん、髪の毛をくしゃくしゃってやるみたいな、
うん。
の、ありますけど、まあ、なんでしょう。僕はどっちかってああいうの嫌いで、
うん。
その、不必要に、人の頭に手を乗せるのって、ちょっと不愉快なんですよね。
うん。
うん。その、よしよしっていうのとまた違うじゃないですか。
うん。
小さい子にこう、の頭を撫でるのとまた違うじゃないですか、あれって。うん、あれがね、結構何回も繰り返されるし、コウスケは別に喜んでないじゃないですか。ちょっと嫌な、うん、嫌だなって思ってるわけですよね。もう鬱陶しいなって。
うん。
あれをやり続けるのはすごく不愉快でしたね。誰か言ってやれって思いましたけどね。
うん。
それからもう一人めんどくさいなって思ったのはレイナーですね。あのお金持ちのちょっと小さい。
アスカみたいなやつか。
そうそうそう、女の子ですよね。はいはい、うん。彼女、まあ、キャラクターとしてはすごいわかりやすいキャラクターかなと思うんですけど、
うん。
あのね、その、こう嫌味なことを言ったりとかね、口が悪いっていうキャラクターはどういう作品でもまあ出てくるのはよくあると思うんですけど、彼女のね、あの発言はちょっとね、同行してる気がするんですよね。
うん
うん、子供向けっていうのはあんま関係ないかもしれないですけど、特にノッポ君に対する発言はかなりひどいなっていう、
うん、
レイシストと言ってもいいかなっていうところは僕はあるかなと思いましたね。つまりまあ彼を化け物。
人間じゃないですか、
ね。もちろんそうですよ。もちろんそうですけど、でも人間なのか人間じゃないのかなみたいな扱いじゃないですか、うん、途中までは。で途中で化け物的な扱いをするじゃないですか、彼
が。化け物的っていうか化け物
で。まあまあそうなんですけど、見た目は別にそうじゃないしなっていうところとか、別に彼悪いことしてないじゃないですか。
その前。いやでも結局だから最終的には悪いことしてたんだ
まあまあそう言われるとそうなんですけどね、うん。
だから彼女は間違ってなかったんじゃないかって僕は思ってたので。
でも彼としては自分でも分かってなかった
んですよ。そうですよ、自分でも分かってないですけどね。うん、
だからちょっと言い方ひどいなって僕は。
ひどいのはひどいですけどね。
うん、思いましたよね。だからあいつだけ海に突き落としてみんなで帰ればよかったかなとかちょっと思ったりとか。
でもそれは多分帰れないんじゃない
ですか。それはまあないですけど。
冗談です。それこそ広すぎる。
いやでも僕だったらそういうしやりかねないかなとか思ったりね。はい。お前ひでえなっつって、お前を置いていくぞみたいな、ね。
ああ、あの女の子を落とすってことです
か。あ、そうそうそう。
殺人。
はい。まあそれはひどいですけどね。
うん。
あとその、もう一人出てくる女の子で、シュリーですかね。ジュリーだったかな、シュリーか。メガネ。
怪我した子ですか。
そうです、そうです、はいはい。と、なんか急に仲良くなるじゃないですか。まあ、お母さん的な立場ですけどね、あの子は。
で、もともと親友、
ね。そんなことを言ってました。
まあ一応一緒にグループにいて、二人でこう。
そうだから、そういう設定なのかな。だから僕は急に仲良くなったみたいに見えたんですよね。
ああ。
うん。なんかそう、最初そうでもなかった気がしたんですよね。仲がいい感じにあんま見えなかったというか。
うん。
あ、そうなんだ。
まあ、わかんないですね、そこは。うん、まあ同じグループではある。
うん。
二人でしたよね。
だからなんか、あの、お前が親友だと思ってるかもしれないけど、
うん。
シュリはそんなこと思ってないよみたいなちょっと感じがして、まあその思ってたかもしれないですよ。
うん。
うん。なんかちょっとイライラしましたね。
うん。まあ、アスカだからしょうがないです。
うん。で、ちなみに今出したそのシュリの、
はい、
声優の花澤香菜さんっていう方は、
うん。
僕は好きな、はい。声優さんですね。
そう、有名ですよね。
うん。まあ、見た目がっていうことじゃなくて、声優として、はい、好きな声ですね。はい、
なんでですか？なんか、たくさんやってますよね、花
沢。僕が好きなのはサイコパスというアニメがありますけど、それの主人公だったりとか。まあ、結構いろんなところでもちろん有名な方なんで出てますね。はい。
あれ？この人、なんだっけ？ちょっと待ってください。調べていいですか？
どうぞ。
やりすぎてて、どれが、調べるのが大変なの。
まあ、作品数はすごいありますよね。あ、天気の子も出てたんですね。
赤岡組は小学生。あ、はあ、
あれ？そうか、ロシアオ平戦記吹き替え。うん、
なんだっけ。
あ、若岡組。
やっぱそうだ。
はい。
めちゃくちゃマイナーなんですけど、
うん、
レイトン探偵社ってゲームあるんですけど、
ああ、はいはい。
それのその娘が主人公のやつがあるんですね。
うんうんうん。
カトリーっていう。
はい。
それ娘がめちゃくちゃ好きで、僕の娘が。
アニメーションですか？
アニメです、はい。
はい。もともとゲームですか？あれって、レイトン教授の。
レイトン教授のっていうやつは多分ゲームが先なんじゃないかな。わかんないですけど。はいはいはい。で、お父さんはほとんど出てこないんですけど、その漫画に、
うん
うん、アニメには。娘が主人公で、その主人公の声が、花澤香菜さんですよね。なるほど。うん、はい。まあ、どうでもいいかったです。ごめんなさい。
いい。
それで。
はい。で、あとは、まあ、これはアニメとしてはしょうがないのかなっていう部分もあるんですけど、
はい。
まあ、やっぱり、出てくる各キャラクターが、
うん。
まあ、いわゆるアニメの定番っていう感じで、
うん。
まあ、またこういうのかって言って、ちょっとうんざりしましたね。
ああ。
うん。まあ、主人公がいて、
うん。
まあ、それから元気な女の子がいて、
うん。
で、まあ、いわゆる金持ちで、ちょっと混ぜた。まあ、女の子だったり男の子だったりしますけど、ドラえもんで言うスネ夫的な存在。
うん。
がいて、で、お調子者の男子がいて、今回はちょっと背が小さいね、子でしたけど、
うん、
あとは体が大きくて、ちょっと優しい男子。
うん。
うん。で、あとちょっとお母さんっぽい女子、みたいな。うん、まあ、よくあるパターンだなっていう。まあ、全部っていうかまあ、それなりに人数入れてきたなっていう感じですよね。
うん。
そんなに人が人数いるかなっていうぐらいちょっと人が多いかなって思ったぐらいですけどね、僕は。
うん。
うん、その分やっぱり一人一人の描き方が薄くなりますよね。
うん。
うん。
あとなんか僕全員で何かこう、達成するっていうところがあんまなかったなってい
う。ないですね。うん。確かにね。
うん。まあ、助け合うとこはもちろんあったんですけど、
うんうんうん。
なんか問題を解決して、
うんうん、
そこでやっぱりその自分たちの力でなんか家に帰るみたいな、
うんうんうん、
何かしらのイベントが必要だったんじゃないかなっていう。
少年少女が出てくるアニメとしては何か協力してとかね、
うん、
こう理解し合ってとか仲直りして何かみたいのは普通は大きいものは何かありますよね、
うん、
確かにそういうのはちょっと薄かった気がしますね、
うん
うん、なるほど。それなりに見せ場みたいなのあったような気もしますけどね。
うん。
うんうん、はい。で、もう一つ気になった点は、一応これ思い出とかそういう話だと思うんですけど、
はい。
ね、途中からね、この、誰の何に対する思い出なのかっていうのは、だんだんこうなんか、ごっちゃになってくるっていうか、曖昧になってくる感じがするんですよね。
うん。
つまり、いろんな目線があって、
はい。
その、まあ、例えば、コウスケとか、夏目の、おじいちゃんに対する、まあ、ヤスジーっていうのかな、
うん、
に対する思い出と、ヤスジーに対する思い出だけじゃなくて、その、アパートへの思い出みたいなものが一応あるのかな、うん、自分が住んでたところの。
はい。
と、逆にその、アパート側の、のっぽくんから見た、彼らの思い出みたいな、 ものも描かれるじゃないですか。
うん、
なんかそれがね、こう、なんかもう、僕の中でごっちゃになってるとか、誰の目線なのかなとかね。
うん、
まあ、それぞれ一応描き分けてはあると思うんですけど、結局なんか、彼らは安爺の思い出を思い出してたのか、アパートのことを思い出してたのか、まあ、それが一緒だったのかちょっとわかんないですけど、うん、なんか、まあ、言い方、これ極端かもしれないですけど、安爺は別にいらなかったんじゃないかなって思うぐらい、
うん、
なんかその辺が微妙な気がしましたね。ややこしいというか。
うん。
うん、あと、そもそも安爺とその、コウスケと夏目の関係も、まあちょっと一応描かれますけど、ちょっとややこしいですよね。
うん。
まあ面倒を見てくれる近所のおじいさんみたいな感じ。で、まあコウスケにとっては本当のおじいさんですけど、
うん。
うん。
そうですね。僕、その、出るタイミングも良くなかったかなと思って。
もうちょっと早いうちに出した方がいいですよね。
そう。うん、後で分かってくるっていう展開もいいっちゃいいんですけど、
うんうんうん、
今回に関しては結構早めに分かってた方が、感情移入ができたんじゃないかっていう。
うんうんうんうん、
その、おとげさんが言ったその、めんどくささも、もうちょっと緩和できたかな。
ああ、それはあるかもしれないですね。
うん。
なんかすごい、まあ言い方は悪いですけど、気持ち悪いなお前みたいに言われるじゃないですか、夏目が。
うん、うん。はいはい。
うん。確かに、あれぐらいの説明しかない状態で、そういうことをしてるっていう風のが分かると、
うん。
こっちも、うん、確かに気持ち悪いかなって思いますしね。うん、大丈夫かな、この子って思いますよね。うん。うん、はいはいはい。
うん。
それから、もう一つ、気になった点は、やっぱり松さんもおっしゃったんですけど、
はい。
まあ、不思議な力に頼りすぎてるとこですよね。
うん。
説明がないとかね。
うん。
やっぱり、話は、まあ、大体わかるんですけど、大枠は。
うん。
やっぱね、説明つかないとこが多すぎるなっていうのは思いましたね。
うん。しかも、それ別に説明つかなくてもいい映画もあるんですけど、
うん。
今回はもう全部が説明がつかないから、ですよね、多分。
鉄塔鉄尾っていう感じはしますよね。
あと、それの、もう上回る良さみたいなのがあれば、別にそこもスルーできるんですけど。
う
ん、
そうですね。
うん、
まあ、のっぽくんの存在でさえそもそもはっていうところはありますしね。
うん。
うん、まあ、わかりますけどね。擬人化っていうのはね。
はい。
うん。あと、やっぱりタイミングもこれ良くないなって思ったのはさっきので言うと、あの、遊園地が出てくるタイミングですよね。
うん。
なんかすごい重要そうなキャラクターなんですけど、あの人。もうほんと最後の方に出てくるっていうね。
あれ女の子の擬人化ってことですか？
そうそうそうです。
擬人化す、うん、
遊園地の、
の擬人化された。
擬人化された人と、うん、そして、レイナーの思い出なわけですね、あそこは一応。
うん。うんうん、
なんかあそこのやりとりはちょっといいシーンではあるわけじゃないですか。
はい。
なんか結構あっさり最後の方にちょっと描かれるみたいな。
うん。だからあれが出てくるんだったらデパートとかどうなってんだよって。
あ、そうですよね。デパートの、デパートの、あの、擬人化いなかったですね。確かにプールの擬人化はいなかったですね。はい。なんか、そうそう。多分、いたんですけど、描かれてないですよね。なんか、要は、旧デパートかな？プールかな？プールだったかな？その、食料が入った防災袋を、
はい。
誰かが投げてくれるんですよ、ね。
あ、そうだったか。
だから、
いたのか。
いたのはいたんでしょうね。
いたか。
でも、
そかそ
か、後からになったらそうだなって思うんですけど、
はい。
あそこに誰かいたのかな？変な幽霊みたいなのいたのかな？みたいな風にしか思わないんですよね。
うん、
なんで、姿を表せばいいじゃんって思いますけどね。
うん。
うん。なんかその辺、うん。なんかよくわかんないですね。
うん。
それは謎のままにしときたかったってことですよね、最後の方まで。でも、のっぽくんが、そのアパートの化身だってことは、まあまあ最初の方にわかりますよね。
うん。そうなんですよね。だからそこも含めてやっぱ解明していく楽しみみたいなのは、
うん、
プールで一番初め出てくる時に出なくてもよく、でもデパートの時に何かしらもうちょっと分かってくるとか、
うん、そうですね。
うん、なんか6年前のとか言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかこの世界はなんか過去のいつの話なに戻ってるんだとか、そういうなんかそういうちゃんとした、
うん、
ある程度ちゃんとした設定みたいなのを解明していくみたいな、
うん、そうですね。
は必要だったんじゃないかなとは思いますけどね、うん。
なんか思い出に浸る映画であればまあ。いろんな思い出の場所が出てきても別にいいと思いますしね。もっと、
うん。
で、そういうキャラクターがたくさん出てきてもいいよかった気もしますけどね。
うん。
うん、はい。あと遊園地のとこで言うと、
はい。
なんかあの、要はワイヤー使ってあの、アパートを引き上げようっていうか引っ張ろうとしてたわけじゃないですか。
うん。
まあ、どういう原理かちょっとよくわからないですけど、
はい。
で、ワイヤーが切れそうになるっていうか、なんかその、
うん。
なんですか、離れそうになるっていうか、 で、なんかちょっとよくわからないんですけど、なんかみんなで抑えようとしてたわけじゃないですか。
はい。
うん。いや、ま、人力じゃ無理だろうってちょっと思ったんですけど。
絶対無理ですね。うん、まあ。
しかも、あれ、ワイヤー切れたりとかしたりとか、こう。
危ないですよね。
引っかかってるのが飛んだりとかしたら、
うん。
まあ、危ないどころか死にますよね、多分、うん、当たったら。
はい。
で、誰も怪我しなかったですけど、
うん。
遊園地の擬人化の女の人には当たったんですかね、あれね。
うん。
なんか事故ったみたいな感じだったんですけどね。まあ、無事でしたけど、うん。なんか、あの辺の、こう、なんか、力の大きさみたいな、なんかちょっとうまく描かれてない気がしましたけど、
ね。
危なくて。
浮力があるにせよ。
うん。
相当な力ですね。
そう。めちゃくちゃ危なって思いました、僕は、あそこ。
うん。
はい。まあ、あとは松さんおっしゃったの同じですけど、団地からほとんど動かないので、絵の変わり映えがないのはちょっと残念だったですね。うん、あと、夏目はなんかやたら怪我をしますよね。
うん。
うん。だけど、それがなんか後々生きてくるかって言うと別に何も生きてこないっていうか。うん、例えば、手を怪我するのはありましたよね。包帯巻きましたよね。
はい。
膝はもともと怪我してましたね。なんかね、絆創膏かなんか入ってましたね。はい、で、途中で、プールかなんか行った時に、脇腹怪我しましたよね。
脇腹でしたっけ？
脇腹も怪我したし、ガラスで。
ガラスで。
切るのもありましたし。はい。脇腹になんかあざみたいなの出てたんですよね。
うん。
でもそれ別に後からなんかあったわけでもないし。
うん。
うん、
まあ、夏目はレイなんですよね。
なるほど。
綾波レイで。
綾波レイにしたかったわけですか。
うるさいやつがあったんです
よ。いや、全然そんなこと思って見てなかったよ、僕が。
はい。
なるほど。エヴァ的に言うとそういう感じですね。
うん。
うん、なるほど。あとは、ちょっと細かいところですけど気になったのは、夏目が最後、まあお母さんに、会ってね、どこ行ってたのって心配してたのよ、つってね。
うん。
抱き合うシーンがありますけど、なんだろう。なんかお母さんを励ますみたいなこと言うのかな？
うん。
あ、もっとお母さん頑張る目みたいなこと言うのかな？なんかそういうシーンだったですよね。うん、で、夏目がね、出前かデリバリーか忘れましたけど、もうそれはなしね、みたいなこと言うじゃないですか。
うん。
あれはちょっと微妙な発言だなって思いますね。
まあ、最近の流れとしては、うん、ポリコル的にはどうかっていうところはありますよね。
いや、別にいいじゃねえかって思いましたけど。うん、はい。そこはちょっと監督のなんかを考えてることが出ちゃってるなっていう感じはしましたね。
うん、
手料理が一番みたいなことですよね、要するに。
うん。
まあ、だから、慰め的に私も手伝うねとは言ってましたけどね、夏目はね。
うん。
うん、あれは微妙っていうか、いらないや。セリフだったかなってちょっと思いましたね。
うんうん、
はい。そんなとこです。
はい、ありがとうございます。
うん、
他になんかありますか？なんか、うん、僕はもう、
はい。
あんま話すことないですね。
そうですね。せっかくなんで、
はい、
まあ、ディギン、アマゾンプライムで、東京支部のね、
うん、
ロンペさんと、ケンスさんと、
はい。
ナンスケさんがやられてる、あれですけど、はい、で、ナンスケさんがノートで、たまに映画の、感想を書かれてるんですけど、
はい、
ちょうどこれは僕が見た後に、まあ多分同じタイミングぐらいで見られたんだと思うんですけど、
はい、
ナンスケさんがこの雨を告げる漂流団地の感想ノートで書かれてたんで、
うん、
で、僕は読んで全くその通りって同じ感想だったので
、
はい、で、まあ、ナンスケさんの感想を読んで、なるほどなって思った部分はありましたんで、
うん、
よかったらぜひ読んでみてくださいということを言ってみたい
と
思います。
僕読もうと思って
忘れてました。
これ終わったら読みます。
はい。はい
うん、
そんなとこですかね、
うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、今日は雨を告げる漂流団地について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。